ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
10月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワンヌマのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いします。今日も沼津市役所特別応接室で収録した模様を皆さんにお届けしていきます。いつも通り沼津市長のゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
気がついたんですけれども、
はい、
と言いましょうか、思い出したんですが、
ええ、
このコーナー、この番組が始まって、
ええ、
3年目に入ったそうです。
3年ですか。
はい、もう2年経ちました。
はいやって感じですね。
街中でもやっぱりあの市長のコーナー聞いてるよと、
はあ、
リスナーの方から声をかけていただくことが随分増えまして。
そうなんですか、じゃあ2年間も上田市長と
共に
いろいろと発信させていただいてたんですね。
いや、先日ですね、私の火曜日の夜の生放送ちゃんぽん100回を迎えた時も、
はい、
市長に無理やりなお願いをいたしまして、
はい、
素敵なお祝いコメントいただいてどうもありがとうございました。
とんでございません、はい、心の底からのお祝いの言葉です。
いや、本当にありがとうございました、
はい。
まあ、ちゃんぽん100回ですけれども、このワンヌマもね、
はい、
100回200回続けていけるように
頑張りましょう。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
さて、今日もゲストを迎えしてお話を伺ってまいります。今日はですね、沼津市内で4軒しかない家畜などを育てる酪農家さんのうち、沼津市の地産地消や食育に関する事業でご協力いただいている武井康明さんをゲストにお招きします。武井さんにはですね、酪農家としてのやりがいやご苦労、こだわりの牛乳作りなどについてお話を伺ってまいります。私の付けを挟んで向かい、少し距離を置いて、お話を伺ってまいります。武井康明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武井さんと市長は面識はあると言いましょうか。
はい、
はい、
実はご近所でいますので。
あ、そうです。
同じ金岡地区ということで、
はい、
はい、で私も武井さんのところの牛乳乳製品大ファンでございます。
ねえ、はい、もう地元の皆さんはおなじみだと思いますけれども、まあ、今日はそんな武井さんにいろいろとね、お話を伺っていきたいと思います。いつものように頼重市長から武井さんに、質問を出していきますので、順番にお答えいただきたいと思います。では市長、早速最初の質問から参りましょうか。
そうですね、
はい、
お伺いしたところ、うん、武井さんはおじい様が60年以上前に酪農を始められたということで、なんとご自身は実は3代目ということなんですよね、うん、
はい。
で、まあ、沼津市内で今上田さんの方からお話がありましたように、この酪農に従事されている方が4件しかないって、まあ、そういうことなんですね、
うん。
まあ、そういう中で一般的なお話としてですね、後継者不足ってよく、まあ、農業にかかっていらっしゃる方、まあ、そういう話結構出るわけですけど、この酪農、まあ、沼津市内で4件しかないということですけど、まあ、きちんと後を継がれて本当に素晴らしいことだと感じているところなんですけど、幼い頃から酪農家になろうって思っていたんでしょうか。
いや、特にやっぱ家の仕事として周りがやってたっていう雰囲気は、
うん、
ちっちゃい頃から感じてはいたんですけど、
うんうん、
ただ漠然に自分はやっぱやりたいことっていう、その大それたことではないですけど、大きくなったら何々になりたいみたいなぐらいの夢は、
はい、
ちっちゃい頃からずっと同じ思いはあったみたい
です、うんうん、あ、同じ思いとして、
うんうんうん、いや、割と手先が器用な子だねって言われてたんで、大工さんになりたいってよく前には言ってたみたいです。
大工さん、
は
い、実は僕も、なんか物を作るのが好きで、
はい、
でも父も結構何か物作りが好きな方なんですから、大工っていうまではいかないんですけど、やっぱ建築なんかやってみたいなということで大学は建築の方行ったんですよね。だけど今ちょっと違う仕事してますけど。
かなり違うお仕事。
そうですね、
はい。でもそのものづくりがお好きでいらっしゃって、まあ、大工さんになりたいななんていう夢をね持っていたということなんですけれども、はい、最終的にはその後継者不足とか、まあ、いろいろ終わりで、後を継がれたわけですけれども、そこからのお話も伺いたいですね、
う
ん、市長。
そうですね、まあ酪農家ということですから、まあ、毎日のようにですね、まあ、牛さんたちと接していると、そういうことでございます。そうなるとですね、きっと、その世話をしている牛さんたちにですね、愛着も湧くんだと思うんですけどね。どんな時にですね、このやりがいっていうのを酪農に感じることがありますか。
やりがいですか、 うん、やっぱこう自分ちがこう、まあ、なんですかね、365日世話をしてる牛から絞った牛乳を、うん、まあ、みんなに飲んでもらえるっていう機会を、うん、こう数年前からさせてもらえることができまして、
はい、
やっぱ直接その自分ちの生産したものを飲んでもらって美味しいって言葉をいただけた時が本当やっててよかったなって思う瞬間でしたね。
なるほど、本当に美味しいんですよね、
はい、今までこう酪農家として生産はしてたんですけども、出荷しちゃうだけであって直接飲んでもらうっていう機会がなかったので、本当こう野菜とか果物とかの農産物とは違って出荷してしまうとその牧場の牛乳ってのはなくなってしまうので、
そうか、
直接飲んでもらえた時のいただいた声は本当嬉しかったですね。
なるほど。生産者が直接消費者に、まあ、会ってそれでお話をさせていただきながら販売するっていうのが、うん、今すごく流行ってますよね。
そうですね、
生産者の顔が分かるってやつなんですけど、まさにその典型的な例ですよね。
まあ、やっぱり私たちもその方がより安心安全でいただけるかなっていうのもありますけれども、ね、うん、まあ、私たちが美味しいよっていうことが武井さんにとってやりがいだというお話をいただきました。
そうですね。
ね、
はい、
で、やりがいの後は今度大変な部分も終わりじゃないかなと思います。
いや、本当に、やりがいだけではなかなかね、はい、難しいところがあるっていうの思うところなんですけど、そうすると次にご苦労されていることなどありましたら教えてください。
苦労、日々苦労なんですけどやっぱこう生産者としてただやってるだけではなくて、
うん、
やっぱプロとしての意識を持って美味しいものを毎日作ろうっていう意識のもとでやってるんですけども、
うん、
やっぱ直接飲んでもらうっていう中で顔が見えてしまってる以上、
はい、
手抜きができないっていう気持ちもありながら、
うん、
やっぱ力を注いでいかないといけないんですけど、
うん、
やっぱ直接こう売ってくっていうところが最近すごい大変だなって思って、ただ作っているだけでいいっていう昔と違って、それからどうやって売ってったらいいんだろうっていうところに今大変さを感じてます、
ね、うん、あ、そうですよね。
ちゃんとね説明されるんですよ。
あ、
それが分かりやすくてですね、でなおさらその味というのを感じることができるんですよね、はい、
なるほどね、
はい、
まあ、でもやっぱり作って売ってらっしゃる方ですから一番説得力があると言いましょうかね。
バッチリですね。
へ
え。思いのこもった作品ですよね。
なるほどね。でもとはいえやっぱり販売という分野もやってらっしゃるわけですから、学んだり生かしたりっていうことが武井さんいっぱいあるわけですよね。
うん、学ぶっていうか、
うん、
全部自分で調べて知識としてやってるっていう感覚、誰から教わってるわけでもないので、
うんうん
うん、もう本当素人なりにやってるだけなので、販売はやっぱそれに特化した人がちゃんと仕事としてやってるだけあって難しいことだなって日々思いますね。
まあそれでもやっぱり独学でね、学んでらっしゃって、もう地元の方をはじめたくさんのファンがいらっしゃるわけですよね。いや本当にそう思いますよ。ですからそれはやっぱりきちんと独学されてきた都会があるんだと思いますけれども、いろいろとやりがいですがご苦労なんかにも お話伺ってきましたけれども、まあ天候にも当然左右されるわけで、
そうですね、
いろんなご苦労があるんじゃないかなと、
ね、やっぱり天候とは切り切れないそういう状況ですけど、特に今年はまあとにかく長雨の後猛暑、
うん、
まあ本当に続いてしまって、
はい、
大変な日々が続いたんですけど、
ま
あ、今後もですね特に気温の上昇というのはね、まあ、心配されると思われるんですけど、まあ特にあの台風シーズンとかということで雨の方もね、うん、さらに心配なわけでございまして、ね、去年のこの台風第19号ということでこの地域も大変なことになったわけでして、
本当に大きな、
ね、まだまだ10月までねわからないんですけど、まあそういう意味ではこの気候というのがですね非常に影響するのかなということで、まあ、牛さんを育てていくのにですね、うん、何か影響がねやっぱこういう気候ということによる変動であるのか、また何かそういうことに対して対策ということを練っていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、やっぱ基本牛は涼しいところの生き物なので、ここ日本でだんだん飼いづらくなってるんだろうなとは日々感じてるんですけども、
うんうん、そうなんだ、涼しいところなんです ね、
涼しいというかどっちかというと寒いところ、北欧とかがやっぱイメージ的には、
ね、
やっぱり暑くなるとミルクが出にくいなんて私は聞いたことあるんですけど、どうなんでしょう実際は。
基本出にくいっていうのは最後のなんですかね、状況で、基本的にやっぱ餌が食べれなくなって、
あ、
お乳が出ないよっていうだけの話
です。夏バテみたいなもんですか、人間で言うとね。
夏バテです
ね。
やっぱ暑くなることによって体調が崩れて餌が食べれない、
うん、
元気にこう仕事ができないと牛乳の量が減ってくる。
あ、なるほど。
ですね、
それって当然対策もいろいろ施さなきゃいけないと思うんですが、対策としてはどうなんでしょう、どんなことを。
まあ、毎年のことなんですけど、大型の扇風機、
はあ、
まあ、送風機ですね、
うん、
風をすごい当ててたりとか、うん、最近はこうあのよくサービスエリアとか大型施設とかにあるミスト、
はいはい、
ミストも活用してさらに風を当ててっていう、
はあ、
二重的に涼しいような環境を作ってあげて、なるだけやっぱ暑さ感じないように、
うん、
どうしても感じるんですけど、なるだけ軽くなるようにして、
うんうんうん、
牛の健康状態を維持させてあげるような感じですね。
それは当然やっぱり莫大な費用がかかるわけですよね、暑さ対策って言ってもね。
まあ、うん、そうですね、
本当に大変ですね。
まあ、そういうことをやることで、まあ、お乳の出が良くなったりということで、やっぱりストレスっていうのが感じてないんだなっていうのが、まあ、ある程度目安っていうか分かるんですよね。
ストレスを感じないっていうよりやっぱ夏場をなんとか乗り切るって感じですね。
あ、
お金に止めがないんだったらクーラーの部屋に入れてあげたいぐらい。
クーラー、
やっぱ牛は暑さに弱いので、やっぱ見てるとやっぱひどいなって思います。
なるほどね。
やっぱ牛も熱中症になるので、やっぱ一度なった牛たちはなかなかこう治ってもまたなりやすくなっちゃう。
ああ、そうですか。
なので、いかにさせないようにして、ギリギリのところまででもさせないようにして、夏を乗り切った方が後々がやっぱ楽ですね。
となると振り返れば今年の夏なんかは本当に静岡でも浜松は40度超えましたし、うん、沼津もかなり暑かったですから、
暑かったですね、
相当ご苦労があったんじゃないですか。
やっぱ気を使いますね。あるからっつってこうミストつけっぱなしってわけにもやっぱりいかないので、
あ、
やっぱ天候、太陽が出てる出てないでつけるつけないとかも判断しますし、
うん、
逆に湿度が上がっちゃうと余計悪影響になってしまうので、だいたいこう始めて4年目ぐらいになるのかな、だいたい使い方がなんとなく分かってきて、今年はその熱中症になってほしないほぼいなかった。
あ、そうですか。
うまく使えてきたのかな、
なるほどね、
感じですけど、
ね、まあそう考えるとやっぱり市長、私たち何気なくいただいている乳製品っていうのなんかこうありがたみが深まると言いましょうか。
さらに深まりました、
ね、
味わいだけではなくですね、そのありがたさっていうのがね、本当に深まってきました ね、
はい、んなご苦労が
濃厚になりましたね。
なんかね、
はい、
あの牛乳だけに乳製品だけに、
はい、濃厚ですね。
気持ちも思いも濃厚になったところで、
はい、
さあ今度はですね、武井さんが、地域のために一生懸命頑張ってらっしゃることもあります。いろいろ伺っていきましょうか。
そうなんです。あの本当にあの武井さんはですね、市が行うさまざまなイベントなんかにもですね、積極的にあの参加していただいているわけなんですけど、まあ、今年はですねコロナ禍って言われてますが、コロナの影響で本当に多くのイベントがですね開催できなかった、そんな状況でございます。まあ、あの本当にですねいろんなあの行事を行っているわけですけど、まあ、例年ですですね、例えば、食育デイキャンプ、こんなのもですね、まあ、武井さんの方にはです、ね、参加していただいて、で市が行うですね地産地消のための農業振興、
うん、
こんな事業なんかにもですね多大なご協力をいただいているところなんですよね、
はい。
でまあ、4月には市内の小学校で、ね、まあ、食育の一環、まあ、こう食育って大変で大事なことなんですけど、その牛乳のですね事業っていうのをしていただきました。武井さんのお宅の牛乳はですねクッキーみたいなですね甘い味がするって大変評判でして、まあ、その中で牛を育てる上でこだわりの点、そんなものがあれば教えていただければなと思いました。
うん、こだわりの点、
はい、
やっぱり当然暑さ対策もね、
はい、
そうだと思いますけれども、うん、あの何よりもやっぱりあれですよね、牛の健康状態って保つことがまずこうベースになってくるっていうか。
そうですね、やっぱ人と同じ生き物なので、もちろん体調も崩しますし、気が出てしますし、
うんうんうん、
まあ、そういうのをこう日々日頃観察しながら ょっとした変化を見逃さないで、
うん、
早くに対応して元気な牛から牛乳を絞る、
はい、
っていうことはやっぱ気をつけてるところですね。
ど素人で大変恐縮ですけれども、そもそも美味しい牛乳を出すためにっていうのはどういう苦労があるんですか、どういうことをするんですか。
やっぱこう牛はすごい変化に敏感な生き物なんですけど、
うんうん、
やっぱちょっとしたことでストレスを感じやすいですし、
ま
あ、すごい退屈かもしれないですけど、いつも同じようにいつも同じ餌を食べていつも同じタイミングで生活をしてるっていうのが一番やっぱリラックスして、
なるほど、
安心して牛乳を出してくれるって感じ
ですね。あ、そうなんですね。
やっぱ味も落ち着くだろうし、こうやっぱそういう気持ち穏やかなところから絞れた牛乳がやっぱ美味しいものだと思うので、
なるほど。はあ、じゃあなんかこう餌を変えようとかっていうのはあんまりしないっていうことですか。
やっぱこう量とかこう牛乳の質とかを求めると乳成分ですね、やっぱいじったりもするときはありますけど、ほぼほぼ変えないですね。
ああ、そうですか。
なんていうんだろう、割合を変える程度で、あげてる、与えてるものの種類はほぼ一緒ですね。
食べるものを要するに変わることで、まあ、そのこともストレスに感じるなんてことあるんですかね。
やっぱこう変えるときとか割合を変えるときですら気を使って調整しながら、
あるんですね、
調整しながらいじっていくので、
あ、
やっぱ変化があるこう季節の変わり目とかにはあえてやらないですね。変な方向に行っても困っちゃうので。
そうかそうか。まあね、ストレスを与えないって私たちのようにね、やっぱ私たちもストレス感じるといい仕事できませんからね。
そうです
ね、極力ねストレスフリーで仕事をして、竹井さんもやっぱそうでしょう。
特に牛喋ってくんないんでね。
ああ
、なんかのリクエストとかね、こう対応してほしいことがあれば言ってくれれば、
ね、分かりやすいですよね。
人間は口があるから言えますけど、
そうそう、言ってくれないので、こっちが見て感じてあげて対応してあげて、それの繰り返しです。
それを見極めるっていうのも市長なかなか大変なお仕事ですよね。
最近アプリで猫語がわかる、なんかあったりとか、なんか牛語がわかるとかっていうのあるとすごいいいですね。
本当ですね。だから作ってもらいたいです
ね。ねえ、
でも本当にその牛っていうのは多少の変化、本当に小さな変化でもなかなかね、いいミルクが出なくなるっていうお話がありましたけれども、そんな中こだわって作ってらっしゃる乳製品、当然販売もされていらっしゃる竹井さんです。
そうですね。
そこで次の質問にしておきましょうか。
はい、わかりました。まあ、冒頭でもね、まあ、販売をっていうことで作るだけではなく自ら販売をされている、その中でいろんなご苦労もねなんかあるみたいな話があったわけですけど、まあ、竹井さんが、まあ、直営店の方も持っていらっしゃいまして、その牛乳や牛乳を使った商品、このようなものをですね販売していただいているんですが、販売する商品について竹井さんご本人がアイデアなど考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、今こう販売させてもらっている商品たちは基本こう自分が食べたい、自分が食べて美味しいなと思ったものを販売させてもらっているのが基本ですね。
すごく大事なことですね。それで、ね、
自分たちが食べて美味しいと思わないと、こう胸張って販売できないじゃないですか。進めることももちろんできないですし、
はい、
実際こう牛乳一つ取ったってこう皆さんに飲んでもらえるような形になったのものを自分たち初めて飲んだ時にすごい衝撃的だったんですよね。
うーん、
今まではタンクから抜いてただ沸かして飲んでたっていうのが日常でしたけど、
はい、
それやっぱこう販売する衛生面とか基準とかをちゃんとクリアしたものを初めて飲んだ時っていうその牛乳が今でも忘れられないぐらい美味しかったのを覚えてるので、正直これだったらみんなに飲んでもらいたいって心の底から思った感じの味でしたし、まあこれだったら胸張ってこう進められるねっていうみんなのやっぱうちの中での後押しもあったのでやってみようかっていう雰囲気になったんですよね。
なるほど。
食べたいっていう話になると乳製品の方の話になると思うんですけど、はい、ああいうのはなんか試行錯誤で自らなんか作ってみたりとかってされるんですか。
直接自分が作ってるわけではないですけど、やっぱ家族でこう、はい、そういう知識のある人がいたので、
ああ
に協力を得て、
お
実の姉なんですけど、
お姉様、 はい、
料理の関係の仕事をしててくれて
た。
アイデアをもらったりとか。
なるほど。
まあ簡単に言えば自分なんかこれ食べたい作ってみたいな感覚でこう商品を形にしてもらってでみんなで食べてみて納得する味を販売させてもらってる。
なるほどね。
まあ、この放送は静岡県の東部伊豆の一部のエリア、それから中部の一部エリアにもね、周波数767で、放送されてますけど、エリア外でインターネットで聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、改めてちょっとご案内していただきたいなと思うんですが、どういった商品を今販売してらっしゃるんですか、竹井牧場さんでは。
うちの直売場では、まあ、牛乳はもちろんなんですけど、そのうちの牛乳を使って作ったソフトクリームの販売ですね。
はい、
今現状はうちのお店でしか食べれないので、
うんうんうん、
近くまで来たら、
はい、
やってもらえたらなと思
います。なるほどね。はい、
あ、その牛乳を使ったプリン、
うん、
そう、生クリームを使わないで、本当絞った牛乳、生乳って言うんですけど、
はい、
それから作ったプリンですね。
はい、
これもお店だと週末の販売になってしまうんですけど、これもぜひいかがかなと、うん。
美味しいですよね。
はい。
ちょっと珍しいものから言えば、牛乳煮詰めて作ったミルクジャムなんかも。やっぱこう果物のジャムとはまた違った感じのジャムなので、
うん、
ぜひね、うん、興味があれば。
ジャムか、パンにつけて食べるようなジャムですね。
そうです、パンはもちろんヨーグルトとかとしてもいいですし、意外とねコーヒーとか紅茶に溶いて飲んでいただいても。
なるほどね。
クリームとかお砂糖代わりにもなるので、
うん、なるほど、うん、
バラエティの方法ですね。
ね、
はい。
いろいろあるということですので、興味のある方はぜひということなんですが、まあその生産から販売まで、やってらっしゃいます竹井さん。今後のぜひ活動などについても伺いたいなと思います。市長。
そうですね、はい。今後の活動っていうのも大事でしょうけど、今後の夢や抱負そんなものがあったらですね、ぜひともお聞かせいただきたいと思います。
はい。まあ、自分らはやっぱ牛乳を絞る生産者なので。まあ、こういつまでも美味しい牛乳を健康な牛から絞っていきたいなって思うとともに、やっぱ多くの人に、ね、牛乳という存在を分かってもらって、まあ、いつまでも美味しく飲み続けてもらえたらなって、
うん、
まあ、うちの牛乳だけってことで関係なく、やっぱ日本全国酪農家さんの数がだんだん減ってきちゃってるのも事実なので、まあ、そうなるとだんだんこう供給量も減ってくるだろうし、だけどこう皆さんが飲んでる牛乳っていうのはこう国内の牛乳だけなので、
うん、
こう乳製品とか加工されたものはやっぱ輸入されてくるしますけど、本当に飲む牛乳、飲用の牛乳はこう生産 100% 国内産なので、大事に、ね、味わってもらえたらなと思います、
はい、うん。確かにそうですね。海外から入ってくる牛乳っていうのは目にしたこともないですね。
うん、今現状はですけどね。
まあ、だ今後
変わってくるかもしれないですけど。
いやでもせっかくのこの、まあ、ある種日本の伝統技術みたいな部分も当然あると思うんですよね。まあ、そういった技術が生かされた中で生まれてくる美味しい牛乳、乳製品ですから、私たちがやっぱりまずは存在を知ること、
はい、
それから消費することですね、
はい、視聴者に味わっていただくことですね、
は
い、やっぱり体験しないとわからないものってあるもんで、あの言葉だけではなかなかお伝えできないんですけど、うんうんうん、間違いなく美味しい牛乳と美味しい乳製品ですので、ぜひとも皆さん体験していただければなと思いますね。
ね、よくあの給食でね出た牛乳一つ二つ余るじゃないですか、
はい、
そうするとよくじゃんけんしてたなそれぐらい牛乳が好きだったですけど ね、
そうですね、
私はね、
私も大好きです、
やっぱり地元で生産されている販売されているというのが一つ特徴だと思いますので、皆さんもぜひね一度味わってみてはいかがでしょうか。今日はですね、沼津市内で4軒しかいない家畜などを育てる酪農家さんのうち、沼津市の地産地消や食育に関する事業でご協力いただいています竹井康明さんをゲストにお招きいたしました。まあ、本当にいろんなご苦労があると思います。気候変動もね影響あると思いますけれども、うん、お体に気をつけてこれからもぜひ頑張っていただければと思います。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、市長はまた11月の放送でよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、より市長のワンダフルナマズでした。